と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。夏も終わって秋にもう差し掛かってるんですね。街中を歩いてますと、もう銀杏の実がポタポタと落ち出しておりまして、今年はあまり、去年と比べてあまりそんなに暑くなかったので、あれ、これはまだまだ暑いのが続くんじゃないかななんて思ってたんですが、やはりもう秋は来るんですね。そんな旬の銀杏を見ながら、旬のまた美味しい秋が来るんかななんて思いながら、今日は、楽しみなゲストをお招きしておりますので、後ほどお楽しみに。
京都人町出会いもん。
今月は、三条特集の、今月はですね、素敵なゲストをお招きしておりますが、キッチンのり田のオーナーの三島のりふみさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、キッチンのり田のオーナー三島のりふみです。
実は私、街中を自転車でフラフラしておりましたら、このお店見つけまして、はい、出てくださいということで、はい、今日お越しいただいたんですが、はい、お店のお紹介を簡単にお願いいたします。
は
い、
そうですね、京都、府屋町三条下がったところにあります、キッチンのり田なんですけども、町屋独特の佇まいで、路地奥にひっそりと佇んだところにありまして、はい、明かりもポワンとついててね、ちょっとなんだろうなって思うようなお店ですけども、
はい、
はい、
お店は、はい、食べ物屋さん、イタリアンということですね。はい、
そうですね、主にイタリアンを中心にさせてもらっています。はい、
お昼も夜もやってらっしゃる。
はい、そうですね、お昼も夜もやっております。お昼は21日からね、させてもらってます。はい、
なるほど。はい、この場所がですね、はい、やっぱりすごく魅力的で、三条の府屋町、やっぱり三条通りがものすごく人通りが多くなってますんで、はい、で界隈で行くと、もう例えば五湖町からも何ですかね、新風館のあたりまでザーッととにかく人がいつも平日休日問わずいつも人がこう歩いてる中で、はい、府屋町というとちょっと落ち着いた雰囲気のある、まだまだ、はい、京都のらしいといいますか、町屋が結構残ってるところなんですけど、はいはい、その町屋そのもののところが、お店なんですよね。
そうです、はい、人通りもちょっと少なくてどうかなと思ってるんですけど、でも、僕がやろうとしてるイタリアン、そういう店もあまりなかったんで、よしここにしようと思いました。はい、
そうなんですよね。カフェとか、あと、何でしょうね、和風系のお店は結構あるんですけれども、イタリアンと言われて確かにパスタが出てくるところはあるんですけども、そうではなくて、イタリアンですっていうお店ってなかなかないんですよね、あのあたり。
そうなんですよ。コンセプトとしても、皆さんが気軽に立ち寄ってもらえる居酒屋っていうのがありましたんで、イタリアン居酒屋。
なるほど、
はい、それを主にやっております。はい、
これちょっと場所的には路地奥ということなんで、はい、ちょっと分かりにくいんですけれども、はい、分かりやすい目印が一つありまして、町屋のところに看板が出てまして、はい、看板のメニューと、あと赤い、明かり、
そうですね、はい、
お店の名前の入った、プレートが、
はい、明かり照らされてね、はい、
なかなかいい感じの、プレートで、
はい、
夜なんか行きますと、その路地奥につながるところがこう奥までさーっと見渡せるんですけれども、おなかなかムーディーやぞと、これはなかなかいいん違うっていう、そういうお店に
もうそれで OK です。
OK ですか。
はい、
でそれがですね、入っていきますと、ちょっと手前のところに空間、空が見えまして、その奥に、白い壁の非常にオープンな明るい感じのお店が広がってるという感じで、
はいはい、もう前の町屋っていうのを一切、感じさせないような本当に真っ白の、お店に出来上がりました。はい、
あの席がですね、その、ま、中庭といいますか前庭のところに向かって窓が前面に開いてますから、はいはい、非常に開放感のある、
はい、
路地奥とは思えないようなというか、はい、ここが街中とは思えないようなという感じになってますね、はい、
もう広さも感じていただけますし、あのゆったりとした感じも皆さんあの感じていただいております。はい、
なかなかあの、あまり人には教えたくないようなここだけの店にしときたいような。
いや、もうどんどん宣伝してください。
そうですそうです
よね。よろしくお願いします。
さて、あの気になるあのメニューなんですけれども、はい、どんな感じのメニューでされてるんですか。
そうですね、はい、そうね、自家製のピクルスだとか、自家製サーモンマリネスと、そういうなあたりは前菜系はもう500円からあのさせてもらってます。あとパスタ類もございますし、お肉料理、お魚料理、こちらの方はちょっとね産地とかにこだわって美味しいものをたくさんあの取り寄せてやってますんで、
はいはい、そのこだわりの産地というのは、
はい、牛肉で言えば京都の方だとか、お野菜にしてもやっぱ京都だけじゃなくいろんな各地方から美味しいものだけをちょっとセレクトして、うん、例えばオープン前にもちょっと実際見に行ったところが淡路島の方に、
はい
はい、お魚を見たりだとか。
あ、はい、なるほどね、
はい、もう綺麗なお魚いっぱいで早くこれを料理したいなって思うようになりましたね。
もうなんか固まったようなそのメニューっていうよりはその季節季節の、お野菜であったりとか、はい、お肉やお魚なんかを取り入れていくような形、
は
い、
そうですね、はいはい、四季を味わってもらいたいなともありますし、はい、美味しいものを美味しい時に、
お店のブログを私も見せていただいたんですけども、その試作してみましたとかそういうのからこう載ってましてね、
はい、
うわ美味しそうっていう感じになってる
、はい、
ああいうその試作なんていうのはやはりその取れた時期によって随分変わってくるものになってくるでしょうから、
はい、
難しいもんなんですよね。
そうですね、はい、試作の時期と実際オープンする時期はギャップがあるとちょっと大変なんで、
うん、
はい、
これ入ると思ったのにもう旬終わってますとか
そんな感じになるんですよね。ちょっとそこら辺を気を使いながら、はい、頑張ってやってましたけど、はい、
その、お昼は例えばランチのメニューなんかもあるんですか。
はい、はい、ランチメニューございます。3種類ほどご用意させてもらってまして、サラダランチとパスタランチ、あとメインランチ、
はい、
3種類になっております。はい、
イタリアンということで、はい、食べたいなということで近所の例えばオフィスの方なんかも使えるお店ですよね。
はい、ぜひぜひ、はい、ね、もう皆さん使っていただきたいですね。はい、
夜は夜でお酒をいただきながらという形に当然なってくるかと思うんですけれども、はいはい、イタリアンだけにワインですか。
はい、そうですね、ワインも いっぱいあります。イタリアンでもうちイタリアンとは名は売ってるんですが、安くて美味しいものなんで、まあ、いろいろ、イタリアだけじゃなく、例えばワインで言うと南アフリカのワインだとか、コストパフォーマンスと味とそういうのにこだわってい ろいろと揃えております。
いいですね、こだわってください、はい、コストパフォーマンス、
はいはい、もうグラスワインも500円から、はいはい、させてもらってますんで、はい、
なるほど、はい、それとですねこのお店やっぱり特徴的なのが、その白い壁なんですけど、ところどころよく見るとですね、あ、これ町屋やわっていうのがわかるんですよね。
そうです。はい。
天井見上げると梁がまだこうピョッとこう出てるのが見えたりとか、はい、これは昔戸板やったっていうような、そういう町屋の、
そうですね、
はい、その心を残しつつのその白い空間なんで、
はいはい、
なんて言うんでしょうね、京都っていうことは忘れてないっていう、そういう感じの空間が楽しいですよね、はいはい、そのお店実は三島さんご自身もかなりその作ることをされた、
はい、
店作りそのものをセルフビルドでやってみたという、
はいはい、やっちゃいました、はい、
やっちゃいましたっていう、
嫁と二人でやりましたね、はい、
100% ではないけれども、はい、随分されたそうで、
しましたね、もう解体作業から始まりました。
解体作業から、
はい、そちらの方もまあブログで取り上げてますけれども、はい、ハンマーで壁ぶち抜いたりとかそんなもしてましたね。あと壁はまあ店内白いのはもう全部ペンキで白く塗りました、
はい、
自分らの手で本当にやりました。高い天井もやりました、はい、
天井ってすっごい難しいですよね。難し
い、もう首痛いです。
ですよね、
はい、
あの足場なんかはどうされたんですか。
もう長いはしごだとか、あとはもう工事関係の足場っていう高いやつがあるんで、はい、それを借りて、はい、その上にはしごを乗っけて、それでペンキ塗ってました。
プロと同じですね。
はい、もうそれも。
あのそういう道具なんかはその例えばペンキ屋さんに借りるとか、そういうことではなく、
ホームセンターでも買ってきて、
買ってきて、
はい、
あ本当にもうそこはじゃあもう三島さんがやらへんかったら、もう他の人誰も助けてくれへん
よ、はい、ペンキも買って、で、まあ、若干水で薄めたりとか、濃度がちょっと難しかったですね。
難しいですね、
はい、薄すぎてもダメなんで、うん、はい、
でその、工事をしましょうという、もともとの建物が町屋ですから、はい、まあ、畳も入ってたわけですね。
入ってました。
壁、もしかしたら土壁やったりするわけですよね。
そうです、そうです。はい。
それはどうしはったんですか。
もう、処分で。
処分で。
処分で。はい。
その上に板を張ってとかですか。
いや、もう板はそんなに張ってないです。もう壁ぶち抜いて、開放感を持たせました。
はははは、はい。ペンキで随分塗られてると思うんですけれども、はい、もう3面、4面。ですか、はい、天井までもですよね、はい、
全部やりました、はい、
大変ですよこれ。
大変でした本当に。今言った1ヶ月間ずっとほぼペンキ塗りしてました、
ね、すごい、
はい、
もうあのペンキ屋職人になれそうな、
あもうあの工事現場のおっちゃんたちにあのペンキ上げるんちゃうかって言われましたね。
本当に、はい、その奥さんとお二人で、
はい、
塗られたということなんですけど、はい、その下地のところからも全部ですもんね。
そうです、はい、
すっごいですね。
ペンキもやっぱり、はい、2,3 回塗り重ねないとダメなんですね。
そうですね、
はい、あれはちょっとしんどかったですね。1回でいいと思って違うんですよね。
あのそれで塗り重ねるときに濃度変わりますよね。
変わります、
はい、色変わりますよね。
そうです、
困りますよね、
はい、もうそこら辺は微調整しながら
微調整しながら。なるほど、
頑張りました本当に。
そういうあの手作りで店をそのものも工事をされて、でその店の例えば、家具であるとか備品とかそういったものも、はい、あのこだわって選び抜いて、
はい、安くていいものを、
いいものをということで集められて、
はいはいはい、あの実はイケアです。
あもうバラしちゃいましたね、
はい、イケア行って、おいいやんっていうの、うん、もう設計士さんも一緒に選びに行ったんですけど、これいいこれいいっていう、全部、
うん、
ほぼそれできましたね、はい、
そういった形でもう作り、もう我が子のように作り上げて、
はい、
でその中のやっぱり何でしょうね、城だからというか、そのお店の前のやっぱり空間が効いてるというか、はい、開放感のある空間になってるわけですけれども、はいはい、お客さんの反応どうですか。
もう皆さんあの喜んでいただいて、あの本当にゆっくりできる、おくつろげるっておっしゃっていただいて、うん、僕もそれが嬉しくて、うん、コンセプトがありまして、
はい、
あのショップカードにも書いてるんですけども、人が集い料理を楽しみ和む場所、その3つが交わる空間、それがキッチンのりた、
はい
はい、その和むっていう、
うん、これ難しいんですよ、はい、お店側としては例えば、喫茶店とかカフェとかは、はい、回転率上げるために和んでもらったら困るとかいう話をする人もいるじゃないですか。
そうですね、はい、
でそのじゃあ和む空間作りましたって、じゃあ、 あの一方で作っても和むって人によって違いますよね。はい、難しい、
難しいんですけど、うん、ただ抹茶のまんま残して和むんじゃなく、うん、新しく、作り直して、その中で和んでもらう、どうしたらいいのかっていうのもいろいろ悩みましたけどもね、うん、はい、それで30代40代の方を、仕事をされている方ですね、やっぱり上司からいろいろ言われ、部下からいろいろ言われ、板挟みになっているそんな方たちが
来てくれたらいいな、
来てくれて、うん、ほってしていただけるお店ってどんなんだろうっていう、
うん、
はい、そういうことをあの設計士さんといろいろ話して、コミュニケーションを取って出来上がったのがこの白いお店になりました、うんうん、はい、
あのやっぱりね、その何が変わるっていうと、その路地入るときに一回リセットされるんですね。何か分かりませんけど、
はいはい、
あの道が、まあ、下界とすると、うん、そこからこう別空間に入る感じになって、うん、はい、 で別の空間が現れるの で,、
はい、
でそれで、あ、違うとこに入ったぞっていう、そういう感じに私は感じました。
あ、そうですか、
はい、
多分皆さんもそう思っていただけてるのかなって、
うん、
はい、それは嬉しいですね、はい。
夜なんかは、あの、例えば今なんかはお花なんかも結構綺麗に飾ってあったりとかされてますけれども、
はいはい、
そのなんて言うんでしょうね、中だけじゃなくて、建物の中だけじゃなくて、はい、その外の広がりも感じながら、こうぼーっとしながら喋って、はい、ちょっとあの楽しめる、料理も楽しめるっていう空間が、はい、あの楽しめるのかななんて思ってます、
はい。まあ、本当に皆さんゆっくりしてもらってます、はい、おかげさまで。それはやったなっていう思いがありますね、はい、
なるほどね、はい、あんまりでも長い時間になってくるともう夜遅くなってきたりとかするんですか、
まあね、それはまあいいかなってい
いかなって感じで、
はい、皆さんがゆっくりしてもらえるなら、はい、それはいいかなと思うんですけどね。
なるほどね、
はい、
そのお客さん、来られるお客さんなんかはやっぱりその狙い通りの客層の方々は来られてますか？30代40代
そうですね、はい、おかげさまで今のところ、はい、皆さんほんまになんかワインもねゆっくり美味しく飲んでもらって、料理もいい感じチョイス皆さんしていかれるんですよ、はい、
なるほどね、
狙いがバッチリハマったなって、
バッチリ、はい、観光客の方なんかがぶらりとこうあの来られることなんかも、
まあ、いらっしゃいます。
あ、
はい、
地元の方とその観光客の方と比べたらどんな感じですか？
あ、でもまあ数的にはやっぱり地元の方とか、まあ、知り合いの方の方が多いですけどね、
うん、
はい、まあ、観光客の方もこれからちょっと通りすがりに何やろって思って入ってきてもらえるたらいいかなっていう思いですね。
そうですね、
はい、
そうですね、はい、あの京都風のお店に入りたいっていうのが、はい、やっぱり京都に来られた方の第一条件やと思うんですよね、
うんうん、
でそれでいい感じのお店でとかいうことになったらもうぴったりですもんね。
そうです
ね、
はい
さてこのコーナーぶらり三条はですね、三条にまつわるいろんな方にお越しいただくんですけれども、その中で、三条通りにお越しいただいた人にどんな感じで、三条通り思われてますかっていうのを一言お聞きしてるんですけれども、
はい、
どうですか？町、
町ですか、うん、僕三条通りってなんか人が多いしどうやろうとか思ってたんですけど、やっぱり活気があるっていうのは何かそこに何かあると思うんですよね、はい、その三条通りの、あたりにこういうお店ができるってことは本当に幸せだと思います、はい、うちのお店からも活気をどんどん皆さんに与えてあげられることができればなとは思ってます、はい、
はい、ありがとうございました、今日お越しいただきましたのはキッチンのりたの三島紀文さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
京都ひと町出会いもん、
はい、続いては、会員紹介のコーナーです。本日は、永田さとし建築設計事務所の永田さとしさんに、出演してもらってます。永田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永田さんは、まあ、ずっと生まれも育ちも京都で、
はい、
大学は北海道を行かれてたんですか、
ね、そうですね、
でまた京都に戻ってこられて、まあ、設計事務所をやられているということで、なんかあの聞かせてもらいましたら、事務所を始められたのが、去年からということで、もうね、もうバリバリの新鋭の期待の星ということで頑張ってほしいと思うんですけれども、主にあれですか、どんなことをやっていきたいと思われてますか？
そうですね、住宅ですね、住宅をなかなか設計する機会もなかったので、
はい、
独立してからは住宅をやっていきたいと考えております。
はいはい、そうですね、まあ大体住宅から、ね、うん、始めていって、
そうですね、
いろいろ大きなものをやっていくというのが、まあ、一つの、ね、流れではありますけれども、はい、大体どんな住宅を目指してますか？
やはりですね、まあ、住み手によっていろいろ心地の良いっていう感じが違うと思うんですけども、
はい、
まあ、やっぱり自分が住んでも心地が良くて長年住んでて飽きないというのが一番重要だと思ってます、
ね、はいはい、そうですね、やっぱし家はやっぱり長く住めて、
うん、
まあ、日本の、ね、住宅寿命25年とか言われてますけれども、
う
ん、まあ、まあ、構造的なものもいろいろあるけれども、
う
ん、まあ、極力長く居心地の良く住んでもらう住宅を、まあ、目指して行かれると、
はい、
そういう希望に今すごく燃えられておられるということですね、
はい、
まあ、そんな中田さんなんですけれども、今月の、9月の14から17日に大阪のインテクス大阪で開催された、リビングデザイン展というのに、はい、まあ、参加されたということなんですけれども、はい、この参加されたきっかけというのは、はい、どういうことから始まったんでしょうか。
これはですね、去年神戸でデザイン道場という若手デザイナーを集めた勉強会がありまして、はい、でそれに私も参加させていただいて、はい、でそこの、有志13名が今回リビング&デザイン展に出展して皆さんの目に触れることになりました。
はいはい。まあ、デザイン道場というなんかものすごくね、厳しそうな、まあ、虎の穴とまではいけへんのやろうけれども、はい、まあ、そういうところに参加したと。まあ、デザイン道場展というのは主にどんなことを教えてもらえるところなんですか。は
い、ですね、若手デザイナーが一番苦手としている法的なところ、まあ、具体的に意匠権であるとか、はい、そういうところをですね、勉強するのと、あとはやはり実践でバリバリやられている先輩デザイナーをお招きしてお話を聞くという形ですね。
まあ、あれですよね、そういう若手が苦手なうん、ところを、まあ、フォローをしてもらうということ で、ね、まあ、デザイン道場という名前やから、まあ、ものすごくデザインのあり方どうだとか、そういうなんかものすごく抽象的なことが多いのかなと思ってたんですけど、実はもっと現実的な話ということ で、ね、はい、これ主催とかいうのは国の経産省がやっておられるというふうにちょっとパンフレットで見させてもらったんですけれども、はい、実際にそのリビングデザイン展、はい、かなり大きな、まあ、インテックス大阪ってものすごく、うん、そうですね、まあ、京都でいうと官業会館並みぐらいの、まあ、都メッセですかね、はい、ぐらいの規模の大きなところなんで、かなり大規模なぐらいな催しだったと思うんですけれども、大体どのぐらいの人が参加されてたんですかね。
ですね、まあ、来場者は去年で言えば1万人ほど来られてて、で、まあ、参加しているメンバーというかところはですね、まあ、メーカーさんもいますけども、個人のデザインされている方とか、あと、まあ、大学が出展とかですね、あと海外、今年は海外からもかなり多かったですね。
なるほどね、はい、いろんな方がすごく集まってて、実際、まあ、デザイン道場から有志で13人というふうにして、はい、お聞きしたんですけれども、はい、どんなメンバーが集まって参加されたんですかね。
は
い、その
今回集まったメンバーは、まあ、私は建築ですけども、はい、インテリアやってるものであるとか、設計事務所と施工を両方できるもの、はい、あとはプロダクトですね、あとグラフィック、あと照明のデザイナーであるとか、はい、まあ、多種多様な人間集まってますね。
なかなか面白いメンバー構成で、はい、実際、まあ、永田さんはどんなことを担当されたというか、まあ、出展されたんですかね。はい、
私まずこのブース自体が若手デザイナーと、近畿関西の中小企業が一緒に出展ものを作って出展しようということですね。はいはい、私は今回ブース全体を担当ということで、はい、尼崎にある段ボール業者さんと一緒に共同しまして、ブース全体を段ボールで制作するという形でやりました。
は
い、
そうですか。今ちょっと中小企業 と、まあ、コラボという形をやられたということで、はい、それは、まあ実際にそういう出会いの場を、はい、作ろうという、そういうイベントの一環でもあったわけですね。
そうですね。なかなか普通にしているとものづくり企業さんもデザイナーと出会うってことがないので、
あ、なるほど、ね、
まあ、逆に若手デザイナーも企業さんと一緒に何かできるかというと、なかなかそういうことはハードル高くできないので、はい、今回は両方が一緒にコラボして出展しようと。そうすると、まあ、両方いいところを引き出して、はいはい、今後の展開にもつなげられるかなと。
そうですね、まあまあ、大阪、まあ、京都もありますけれども、たくさん中小企業ってありますから、はい、まあ、そういうのとデザイナーを、まあ、結びつけて出会いの場を作って相乗効果として、うん、なかなか今後も期待できそうな、はい、そういうイベントかなと思ったんですけども、うん、実際やってみられて、はい、どうでしたですか。
そうですね、やっぱりまずこのリビング&デザイン展に出すという前提があるので、企業さんもやはり結構乗り気になっていただけるのと、はい、あとはやっぱりそれぞれ13人が特いろいろな特徴を持ってて、まあ、得意技が違いますので、はい、それぞれみんなのできることをやって、一人ではできない出展内容というんですかね、今回でいうとブースを 設計も私しましたけど、他のみんなもあのそれぞれ照明であるとか施工であるとかインテリアをみんな使えるところ全員出してようやく形にできたということですね、はい
は
い、
なかなかすごくね、あの密度の濃い体験をされてこられたということで、はい、ぜひこういうの京都でもやってほしいですよね。
そうですね、私もあのデザイン道場自体が神戸で行われているので毎回神戸に行ってたんですけども、はい、あとやっぱり京都からの参加者はかなり少なかったと思うので、ね、できればこういうのも京都でやってきていただきたいですし、まああの今年もデザイン道場やられますので、はい、ぜひ京都からもあのどんどん参加していただいて、はい、できればそういうふうに輪を広げていただければありがたいなと。
そうですね、ぜひ、まあね、若手と言われるゆえんでも私は対象外になってるかもしれないですけどぜひ私もそういうところに行きたいと思っています。じゃあどうも今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは京都人町出会いも、また来週です。どうも皆さんさようなら。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。